今日はポルトガルと電話をつなぎます。近年経済危機のニュースが伝えられているポルトガル、先日ついに EU 欧州連合や IMF 国際通貨基金に金融支援を要請するなど逼迫した状況が続いています。今日はそんなポルトガル国内の最新情報を伝えていただきます。フラワーレポーターはポルトガルの港町アベイロに住んで11年、現地でコーディネーターとして、さらに先生術師として活躍されています菅智子さんです。ボアタールデ、
ボアタールデ、コモリスタ、
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
菅さん、今そちらは何時でしょうか？
今朝の8時です。8時8分ですね、今ね。
8時8分、はい、今どちらにいらっしゃいますか？
今自宅におります。
今日の天気はどうでしょうか？
雨が降ってますね。
あ、外はじゃあもう明るいですよね。
ええ、もう明るいんですが、ちょっと空が暗い感じです、
はい、うん、今この時期はポルトガルというのはどんな気温なんでしょうか？どんな気候なんでしょう？
そうですね、5月に入るともう寒気に入って毎日晴れの夏空になるんですが、はい、4月がちょうどその寒気と雨季の境目の季節で、はい、ええ、もう2日ぐらい前まではずっと快晴の日が続いてたんですが、昨日から急に雨が降り出して、結構気温も天気も不安定というか、はい、非常に変わりやすいですね、この時期は。
そうですか。さあ、菅さん、先生術師というご職業の方もすごく気になるんですけれども、
はい、
まずはですね、今回ポルトガル国内の様子を伺いたいと思います。経済破綻の問題ですとか最新の状況というのはいかがでしょうか？
そうですね、はい、まあ、経済自体はもうここ数年とても逼迫した状態が続いてまして、
はい、
もうどうにも、もうお金がもう全く動いていかないという、うん、もうどん詰まった状況が何年も続いてましたので、
はい、
まあ、一般のその庶民の生活自体はこの、まあ、経済破綻によって急に悪化するということもなく、まあ、今までと、まあ、特に変わらない生活が続いてはいますけれどね。
あ、
まあ、これからでもまた、またこれから税金が上がったり、いろいろ具体的な変化というのはこれから出てくると思うんですけれど、まあ、今のところ急にそれで何かが変わったということはなく、
あ、じゃあ地元の皆さんの生活っていうのは、すごい変化があるっていうことではないんですかね？
今すぐにこれですぐに何かが変わったっていうことはなく、まあ、今後まあ政策がいろいろ出てきて変化する可能性はもちろんありますけれど、まあ、いつもと変わらずのんびりした感じですね。
菅さん、ツイッターでこの国の庶民は本当にお金がなく生活は大変けれども、人々はおおらかで優しく互いに助け合い抱きしめ合い笑顔で暮らしている、こんな経済でも世知辛さはかけらも漂っていないと、このように、ね、ツイートしていたんですけれども、どんな時にそういうことを感じますか？
はい、そうですね、普通経済が非常にこんなに悪化してしまうと、人々は世知辛くなって心の余裕を失って治安とかもどんどん悪くなる、安いと思うんですけど、
はい、
まあ、そういった空気が全くないというか、まあ、治安はもちろんね、もう空き巣が増えたり強盗が増えたとかっていうのは、まあ、データとしてはあるんですけど、
はい、
まあ、街の空気そのものは変わらず、人も非常に親切でですね、まあ、例えばも
う
私が個人的に見ているところで例を挙げるとですね、
はい、
例えばバスとか電車を乗り降りするときに、例えばちょっと体が不自由な方とか荷物をたくさん持った方とか、まあ、妊婦さんであるとか、そういう方がいるとすぐに周りにいる人がごく当たり前にこう手を貸して差し上げるという風景もよく見ますし、それがとても当たり前のこと で、またその例えば赤ちゃんなんかが公共の場でこう泣いてしまったりしても誰も迷惑がある人はなくてですね、はい、周りにいる人がもう一緒にあやしてくれるっていうぐらいの、ものですね。
お互いに助け合うっていうのはじゃあもうずっと根付いてるんですね。
そうですね、要するに、まあ、経済もこういう、まあ、かなり人々の生活、庶民の生活は苦しいですし、やっぱり、まあ、行政のサービスとかパブリックなサービスが行き届かないというのはすごく、まあ、日本に比べても多いんですけど、
はいはい、
まあ、それがゆえに、まあ、その分、まあ、みんなで助け合って、まあ、助け合っていかなきゃ生きていけないのもあるし、まあ、そういった習慣がずっと残っていて、みんなで助け合って生きていきましょうっていうのが、まあ、家族間はもちろんですけど、知らない人同士の間でも ありますね。
なるほど。な
ので、まあ、困ってる人も、うん、まあ、人に助けを求めるのが、まあ、恥ずかしいこと、日本だとやっぱりちょっと恥ずかしい、迷惑かけられないとかって考えてしまうんですけれども、うん、割にこう素直に助けを求めてくる方も多いですし、まあ、個人的な経験ですと、こう街を歩いてると知らないおばあさんに声をかけられてですね、はい、まあ、あのちょっと私足が悪くて一人で歩くのちょっと不安だから、あそこの薬局まで一緒に付き合ってくれないかしらって言われたりとか、ちょっと買い物して荷物が重くて大変だから、ちょっと家まで持っていくの手伝ってもらえないとかって言われることなどもあり、
全く知らない初めての方ですよね。
全く知らない人なんですけど、知らない人なんだけど、友よとかって話しかけられて、
はい、
友達じゃないんだけどみたいな。まあね、はい、まあ、たまたま私も時間があったから、はいはい、いいですよって言って、まあ、手伝って差し上げると、まあ、あのお礼にじゃあお茶をごちそうするわって言ってお茶ごちそうになったり、
はいはい、
まあ、菜園の、まあ、お庭のキャベツをいただいたりとかですね。そうやってまあお互いにも助け合ってコミュニケーションがこう生まれて、触れ合いがあるというか、なんかかえってそういうところに実は人の暮らしの豊かさというか、があるのかもしれないなと考えさせられることが多い
ですね。うん、すごく心が豊かになりそうですよね。
今
週末の24日はイースターですが、はい、皆さんどのように過ごすんですかね、今回のイースター。
そうですね、一応伝統的には、はい、まあ、あのクリスマスに次ぐ重要な、宗教的な行事で、
はい、
あの、まあ、伝統的にはやはり家族みんなで集まって、家族親戚で誰かの家に集まって、まあ、伝統的な、まあ、イースターの料理があるんですけど、まあ、北部だと小ヤギの丸焼きとか、はい、子羊の丸焼きが多いですね、
はいはい、
でそういった伝統料理を食べて、あと伝統的なやはりお菓子、ポルトガルはお菓子がとても豊富なんですけれども、で、まあ、イースターのお菓子っていうと、あの日本のカステラの元祖と呼ばれているパンデローというお菓子があるんですけれども、
はい、
それを必ずイースターに食べますね。でそ
う
やってまあ各家庭でお祝いをしながらですね、
はい、
でその合間にその地域の教会の神父さんがですね、あのキリスト像を持って各家庭を訪問しに来るんですね。まあ、それをまあお迎えして、
はい、
で 家でこうまたあの祝福の儀式みたいなのを家の中にしてやってくださるんですけど、でまたこうポートワインをまあ神父さんに振る舞ったりしますね。というのが伝統的な過ごし方ですね。
菅さん、今年はされるんですか？
私、うちは多分しないと思うんですけど。
もうそれは特にすることなく。
そうですね、まあ、あとは最近はやはり宗教離れも強くなってきてて、最近の人は別に普通のバカンスとして旅行に出かけたりとかね、そういう人ももちろん多いですし、まあ、ただ不況なんでね、旅行も以前ほど、まあ、いろんな外国に行ったりっていう方はちょっと減ってきてるようですけれども。
そうですか、はい。さあ最後になりますが、菅さん、今占星術師をされているということなんですけれども、占星術師の視点で今後のポルトガルの展望を占うとどのようになりますかね？
はい、ですね、実は国にもそれぞれ星座の割り当てというのがありまして、
はい、
あのポルトガルは星座でいうと魚座になるんですね。実はで、EU への新要請が公表されたのが4月6日、ポルトガル時間で4月6日だったんですけれども、
はい、
あのその魚座の守護星というのが海王星という惑星なんですけれども、この、公表された4月6日の2日前の4月4日にですね、150年ぶりにその守護星の海王星が魚座に戻ってきたんですね。
へ
ー、タイミング的にですね。
で、
まあ、海洋星というのは海を司る星でもあり、ポルトガル自身もまあ海洋国家、もともと海洋国家なんですけれども、そういった意味でおそらく本来の海洋国家としてのアイデンティティを取り戻すのではないかというふうに思われますね。まあ、現在経済的に破綻して今もう底をついてしまったわけなんですけれども、まあ、これを機にちょっとしたらもう一度本来のポルトガルの個性を取り戻すではないかと。さらにですね、
はい、
あの6月にはあの、発展と拡大を表す木星というあの星があるんですけれども、それが経済を司る牡牛座に入るんですね、
はい、
でその木星と海王星が良い角度、非常に調和的な角度をしばらく取りますので、まあ、経済的にも あの好転に向かうのではないかと、
うーん、
いうふうに期待しておりますが、
もう本当に発展に結びついてほしいですよね。
そうですね、これを機にぜひまた帰ってもらいたいと思います。
そうですね、今日はお話ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
今日のフラワーレポーターはポルトガルにお住まいの菅智子さんでした。